説教キリストと教会宍戸元牧師です。
今日の説教の結論はこのエペソ書第5章の25節に特に注目してみたいと思います。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。このエペソ書のこの今日の25章の21節から6章の9節までのところにからまではこの夫と妻、親と子、奴隷と主人という3つの問題を取り上げております。これら3つの問題は当時の社会の柱のようなものであった。これらに対して教会はどのような態度を取るべきかが問われていたと。今日はその具体的なここの問題に入る前提となっていることに特に注目していきたいのであります。というのは夫と妻の問題を語るところにおいてもキリストと教会のことが出ております。また親と子の問題であってもその6章の1節には子供たち、主に結ばれているものとして、両親に従いなさいと、あるいは奴隷と主人の問題も6章のこの5節のところもですね、奴隷たちキリストに従うように恐れおののきつつ、肉による主人に従いなさいという言葉が記されております。それぞれの問題の一番最初に主に結ばれているもの、あるいはキリストに従うようにと主キリストを礼拝するものとしてどのように生きていったらいいのかというそのことが語られております。従いましてこれは一般的な道徳が語られているというわけではなくてあくまでもキリストに従う者たちの生き方がここに示されているというふうに言うことができます。で今日の、21節から読んだところでありますけれども、その特に25節で注目してみたい言葉はキリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったと明確に記されている点であります。新約聖書の中でもこのエフェソ書またコロサイ書というのは特に教会について記されている点で他の文書と際立って違っている点であります。このエペソ書の1章の20節においては教会はキリストの体でありすべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場所ところですと場ですというふうに言葉がありました。教会の頭はキリストでありその生きた体、ボディとしての教会が位置づけられている。人間も知能や頭脳だけでは役に立たない。そこから送られてくる命令や指令を具体的に行っていくのが手であり足である。教会はキリストという頭から発せられる指針を担って走っていくその具体的な足、あるいは頭であるキリストから語られるこの御言葉を語っていくその声である、比喩的に言えばそれがその教会なのだというふうに書いてありますね。キリストによってこのもたらされた神の国の奥義、神の国の福音、神のご支配というのはキリストの弟子たちがキリストの手となりキリストの足となって全世界に伝えられていった。それがキリストの体としての教会の伝道となって今日全世界に福音が 述べ伝えられてきたという歴史があります。また教会はこの2章の20節によれば、このエペソスの2章の20節によれば、使徒や預言者という土台の上に建てられており、その要石がキリストイエスご自身である。要石というのは日本では建物の土台になる石、礎石であり、当時のローマの建築ではアーチの上に最後に乗せる、ちょっと乗せるっていう違ってるかもしれない、石であり、それによってアーチが崩れないようにする、そういう要の石であるというふうに言われております。教会の土台は今も生きていたもキリストイエスである。この岩の上に建てられた建物のように、教会はしっかりと組み合わされて建てられていく。これが2章の21節にも出ていますね。教会はこのような、揺るぎない基礎、教会は要石であり、礎石であり、まさにこの最後のこのアーチをのが崩れないようにする、そういう意思、すなわち教会はいわばこの世のいろいろなこの地震のようなんですね。例えて言うならば地震のように、この世を揺らがすですね、さまざまなそういうものの中にあって、決して揺るがない基礎を与えられていると。その上にこの建物は成長し、毎週神の救いの御業をもう感謝し、その恵みに預かり、一人一人の魂の奥底からの賛美を捧げていく、そういう礼拝、そのような神殿こそ私たちの教会であるというふうに言うことができます。日本橋教会も今年147年の歴史を持って、今日に至っているわけであります。我々はこの福音伝道の明かりをこの消滅させてはならない。人間の心の闇を照らし、そこに信仰と希望と愛の光を照らしていく教会の礼拝と伝道という、そういう大事なこの光をですね、この消してはならないと。まさにこの伝道の礼拝と伝道の光を継承して次の世代にこのバトンを手渡していくという使命が教会にはあるのでありますね。今日は教会総会という時なので、こういうことを語ってるわけですけれども、このまま教会が無為無策で衰退していくということは許されない。そういうことはこの我々にはこの我々に課せられているこの使命がキリストからあるということであります。時代とともに教会の形は変わっても、この礼拝と福音伝道の明かりというものは決してはならない。そのためにどのようなことをなすべきか、教会に一人一人が思いを一つにしてこのことのために当たっていく、新しいこの年度の始めようとする今日ですね、特に皆さんにこのことを考えていただきたいと思うのであります。そこでキリストは教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったというこの25節の言葉、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったと書いてるんですね。実はこの表現は新約聖書の中でここにしかこの表されていない、そういう教えであります。キリストが教会を愛したという、この愛するという言葉はこの人間の愛ではないのであります。神の愛を表すときにのみ用いられる、 この愛するという言葉、まあギリシャ人たちはこの4つほどのですね、この愛するという言葉をこの事柄によってこう使い分けているわけですね。その一つ、人間の愛っていうのが3つですけど、その4番目にはその神の愛を表すときにはこの言葉が使われている。ですからここで使われているキリストが教会を愛したっていう、この愛するっていうのはその神がこの愛するという時に使う、そういう言葉。人間の愛はこれに対してこの不完全で気まぐれで弱く、傲慢な上から目線の愛、あるいはこの愛されたら愛する、挨拶したら挨拶するという、取引の愛、上から目線の愛とか取引の愛とか、それが人間の愛なんですね。しかし神の愛というのは人間の愛とは全く違うものを持っている。どういうことか。十字架につけよと人々が叫び、イエスの御手に残酷な釘を打ちつける人々のために、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと、そう祈られたキリスト、そういうキリストの愛、祈りにこの裏付けられている愛、またその人間ではできないそういう愛、どんな妨害の叫び声や罵声でも打ち壊すことのできないのが神の愛の技としての十字架であった。キリストはそのためにご自分をお与えになったとありますね。その次の言葉、教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったと書いてある。これは5章の2節、この前のページの5章の2節のところを読んでみますと、こう書いてありましたね。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったと。そういうふうに書いてますね。これが実はキリストの十字架の出来事、神の愛の現れ、キリストのが教会を愛したということであります。ここにこの神の御前にご自分から進んで捧げられた、自らを捧げられた、自らは犠牲の子羊となった。ご自分を香りの良い供え物、犠牲の捧げ物、この背景には皆様よくご承知のように、このユダヤの信仰生活においてですね、まさに動物の犠牲を捧げて、動物を捧げてその血を捧げることによって、その罪の許しをできるというふうに信じてその技を行ってきたという、そういう背景があるわけですよね。ですからここでも同じようにイエス様はご自分を、動物の犠牲ではなくてご自分を供え物として、香りの良い、神に受け入れられる、神への捧げ物として、罪の許しの捧げ物として自らを捧げたというふうに書いてあるわけですよね。まさにキリストご自身の体が捧げられた。しかもその愛の対象というのは、今日のところではですね、改めて読んでみますと、教会のためにご自分をお与えになったと書いてありますよ。教会のためにと書いてありますよ。まさに実はこういうふうに明確に書いてるのはですね、この今日のこの部分なんだよ。ご自分から積極的に 教会のために自らの体を生贄として捧げられた。ですからここでは個々人というよりもキリストご自身の中にまず教会があり、キリストはその教会を愛し、その教会のためにご自分の命を捧げられた。使徒言行録にはこのパウロの言葉でありますけれども、神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会という言葉がありますよね。神が御子の血によってご自分のものとなさった。ですからここでは神のものとなさったという意味だろうと思うんですね。神のものとなさった神の教会、まあ、神のものとしたんだと、御子の血によって贖い取ってご自分のものとなさった、ここでは神の教会と、まあ、キリストは教会のためにご教会を愛した、教会のためにご自身を捧げられたというふうに、このエペソ書ではキリストがというふうに書いてあるわけですけれども、まあ、使徒言行録では神がの教会というふうに書いてます。まさにここでは神とキリストとは一つのものだというふうに受け止めていかなきゃならないことだろうというふうに思います。そのためにキリストご自身が自らの体を犠牲の子羊となって十字架という祭壇に自らの体を捧げられたんだということであります。そのために、まあ、動物の犠牲というものはここで終わったんだというのがヘブライ書に書いてあるですね。ですから今日の我々の教会も動物の犠牲を捧げることはないわけです。もうキリストの体が捧げられたことによって動物の犠牲はそこで完了した、完成した、終わった。だから我々は動物の犠牲を持ってくることはないわけですよ。キリストはこの教会を、その次にですね、このその次の、27節ですね、キリストはこの教会を清めて聖なるものとし、そしてシミやシワの一つもない、シミやシワやその類のものは何も一つもない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでしたとありますよね。キリストはご自分の前に立つ教会を求めておられる。シミ、シワだらけの罪に汚れた教会がその罪を清められて神の栄光にふさわしいものとなっていくということをキリストは待ち望んでいる。神の栄光に輝く教会へと成長するようにと私たちはいわば予定されている。そのようにこの、まあ、いわばこのレールが敷かれている、そのように予定されている。したがってしかしそれはこの完全な教会、完璧な教会、まあ、優等生の教会という意味ではもちろんないんですね。まさにこの我々を清めてシミやシワがその類のものは一つない、汚れのない、そういうものとなるなっていくということ、何の問題もない、何の罪もない、そういう教会ではなくてですね、そうではなくて、そういう完璧な完全な優等生の教会ではなくて、一人一人の信者ではなくてですね、絶えず罪を清められていく教会、まあこれは言い換えれば悔い改めていく、 悔い改めに生きる教会ということではないかと思うんです。我々が毎週礼拝に来て、ここで聖書の御言葉を聞いていく、まさにそれは我々が神の前に立った時に初めて自分の罪の姿にこの気づかされて、そしてその許しを受けて、そして新しくされていく。人間の愛は弱く脆く汚れに満ちている。何らかのことに出会って人間の愛はガタガタと崩れ落ちていく。愛が簡単に憎しみに変わっていく、そういうのが人間の愛だ、あるいはそういう弱さを我々は抱え込んでいる。最近報道されたこの辛い経験のこの小学6年生のが、まだ決定はされてないと思うんですけど、親に殺されたという事件がこの報道されてますよね。本当に心を痛む事件だと思うんですよね。しかし人間の罪の現実がこの表された事件であると思うんですね。愛していたものがですね、このであったけれども、それがどの時点かにおいてですね、この憎しみにこう変わっていく人間の愛、そういう姿をこう表してるんじゃないのか。キリストは言った、自分を愛してくれる人を愛したところでどんな報いがあるのか、自分の兄弟だけに挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろう、異邦人でさえ同じことをしているではないか。もし私たちも人間の愛だけしか知らないならば、いとも簡単に我々の愛というものは罪に変質していくんじゃないだろうか。愛する者が憎しみを持って今度は逆に殺人にまで行ってしまうというのが、それが人間の愛なんじゃないのか。どんなに愛し合ってたものであっても、そういうふうに変わらないというふうに一体誰が言えるだろうか。限界を持った人間の愛、弱さを抱えた人間の愛、簡単に変質してしまう人間の愛、これが人間の愛だと思うんですよ。どんな状況にあっても我々はそのように変質してしまわないと一体誰が断言できるだろうか。そういう中に我々はそういう人間であるということなんですね。そのような愛の貧しさに我々は生きているのではないか。神の前に立った時に初めてそのことが我々に示されていくんだ。そこで我々は開き直るのではなくて、神の前に心を打ち砕かれていく経験を積んでいくというのが、それが礼拝なんじゃないのか。我々が毎週礼拝に来るっていうのは、一週間のいろいろな歩みの中でやっぱり我々は完璧に生きることはできない、弱さを持ってる人間、つまずきを持った人間、時にはいろいろなですね、罪を犯すことのある人間、そういう人間が、しかし本当に神の前に悔い改めて開き直るのではなくて、神の前に心を打ち砕かれて、神の許しを受けて、この完全なる神の愛によって立ち上がることができる、そういう道を神が、キリストが我々の前に備えてくださった、備えておられる、それが実は教会なんですよ。だからキリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったと書いてある。人間が教会を作る前にそうではなくて、キリストが我々のために教会を愛し、自らの命を捧げて教会を作ってくださったんだ。 と書いてありますよね。そう読むことができると思うんですよ。だから我々はこの教会っていうのは人間のこのがこの作ったもんじゃないんですよ。キリストが作ったもんなんだ。だから先ほどのパウロの言葉、神が御子の血によって贖い取られた神の教会っていうことでしょう。神が我々のために作ってくださった場所、礼拝の場所、それが教会なんだって言ってるわけですよ。だからこれはこのここに今日のところですねから受け止めたいことはそのことでありますね。まさにそういう心打ち砕かれていく、悔い改めていく神に向かって、この完全な神の愛のをによって新しく生きていく、そういう道を歩んでいく、そういう経験をこう我々が毎週こう積んでいく、それがこの社会の中にあって生きていくっていうことの大事な意味だと思うんですよ。この社会はもっと厳しいと思うんですよね。もっと激しいところだと思うんですよ。で、我々自身もそういう中にあるんですから、罪を犯さないということは断言できないんですよ。しかし我々は幸いそういう中からこの教会への道を与えられて、そして悔い改めて新しいこの生きる道をですね、この与えられている、それが教会でありますよね。そういうこの礼拝体験というものを積んでいくというのがこの信仰生活だろうというふうに思うんですよ。我々は全ての人を好きになれと命じられているのではないと思いますね。キリストの愛、神の愛に何度でも引き戻され、そこで自分の頑なな思いが打ち砕かれて、自らの愛のなさに心を打ち砕かれて、神の愛を受け入れていく、神の愛に生きるものとなっていく、そういう、だから、まあ、聖書にはキリストの言葉としてこの敵を愛するって言ったの言葉も書いてあるわけですよね。そんなことできるわけないじゃないの。でもこの言葉はある人の説明ではですね、全ての人を好きになれと言ってるんではないんだ、まさにそこでですね、このそうでは好きになれと命じられているんじゃなくて、やっぱりキリストの愛を受けたものとして生きていきなさいと命じられているんだということなんですね。何度でも我々はこの愛に立ち返って新しく生きる、一歩でも半歩でも生きていく、歩んでいく、キリスト者として歩んでいく、そういう歩みがこの命じられているんだと思います。つまり神の愛に固く立って歩んでいきなさい、何度でもそこに立ち返って歩んでいきなさい。まあ、これが来週はこの具体的な問題に、これは来週は夫と妻といったテーマになるんで、なかなかこの苦手なテーマなんですけど、そういうテーマにこう入っていかざるを得ないんですね。で、その際に繰り返し我々はこの完全な神の愛に立ち返って、そこからこの養い育ててもらってですね、 そこで例えば来週の29節のところでですね、我が身を養いいたわるっていうふうな言葉が書いてあるんです。そこからこの栄養をもらって、神の愛から栄養をもらって、あなた方の自分の今の人生というものを繰り返し歩んでいきなさいっていう、まあ、そういうことが、まあまあ、これは来週のテーマですけどになっていくわけですね。先週の金曜幽霊派においても今度取り上げた聖書だったんですけども、このイザヤ書57章の15節を、まあ、先週の金曜幽霊派では取り上げたんですけど、そこにこういう言葉があります。私は打ち砕かれて、へり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。 神は私たちと共にあるだけではなくてですね、私たちに命を得させてくださると書いてあるんです。それにはしかし、へりくだる霊の人にと書いてますよね。ここに神が、キリストが我々のために用意して打ち立ててくださった教会があるということだと思うんですよ。私はこの教会の存在っていうのは、そういう形でここに受け止められていくときに、なんというこの人間の手で作ったんじゃないんだな、まさに教会が我々の、キリストが、神が我々のために自らを捧げて、キリストが自らを、キリストがこの教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになった、それが教会なんだということを今日はですね、受け止めていただきたいと思うのであります。お祈りいたします。